ミナミズム朗読の館。
はい、気になる CD の歌詞をご紹介しようというコーナーなんですけれども、はい、先月、南谷、海の見える理髪店というね小説の朗読会で朗読を鈴木一光さんというね役者さんがしたんですけれども、その一光さんに頼まれてビートルズの曲を3曲ほどギターで自分のギターで歌うという暴挙に出たわけなんですけども、はい、それで今月はねビートルズをご紹介したくなっちゃいましてですよ、ビートルズの歌詞をなんか一曲紹介したいななんて思いまして、いろいろ探しましたですよ。はい、うん、私ね初めて、おじさんに、もらった LP レコードがもらえる、世代なんですね。レコードがですよ、ビートルズのアビーロードだったんですね。アビーロード、しかも海賊版だったんですね。海賊版ってわかりますか？向こうから直輸入してきちゃって、通してないです、日本の問屋さんを。そういう海賊版だったんですよ、おじさんが私にプレゼントしてくれたのは。で、海賊版の何が困るかって、歌詞カードが入ってないんですよ。で、と思って、それでずっとまあそれを我慢してこうやって聞いてたんですけれども、ある時どうしてもこれ歌詞カードが欲しいよね。なぜかというと、やっぱりほら音楽こう聞いて覚えてくると一緒に歌いたくなるじゃないですかって、ならない？なるんですよ私は。で、それでね歌詞カードをどうしても欲しくって、で聞いてはこうやって自分で書き留めてたんですね。それでもちろんアビーロードのちゃんとした正規版を持っている友達にもそれを借りて、それにはほらちゃんと歌詞カードが入ってるわけですよ。それで自分でこう書き留めた、なんか歌詞とね、こう比較検討したりして、あ、英語のリスニング能力は、うん、ここは合ってるななんて思いながら、それを全部、紙を LP 版の、大きさにちゃんと自分で、こう、そういうとこ几帳面なんですね。こう切って、そこに収まるように全部書いた。だから私の持ってるアビーロードの、海賊版には、自分の手書き、しかも鉛筆だから、ちょっと今、何年も経って、こう、ちょっと薄れちゃってるんですけれども、でも、コピーじゃないから、消えていくことはないんですね。鉛筆で書いた歌詞カードが入ってるっていう、はぁ、プチ自慢話しました。で、今日は、A Day in Life という、曲を、朗読じゃないや、歌詞紹介したいと思います。じゃあ、聞いてください。今朝の新聞で、あるニュースが目に留まった。それは、運よく成功をつかんだ男についての記事。どちらかといえば悲しい内容だけど、そこに載っていた顔写真を見て、俺は思わず吹き出してしまった。そいつは、車の中で正気を失って信号が変わったことに気づかなかった。野じ馬はまじまじと死体を見つめていたよ。どこかで見た顔だと不思議そうに。でも誰一人としてそいつが上院議員だってことには気づかなかった。今日は映画を見た。英国軍が戦争で勝利を収める話だ。観客はみんな退席していったけど、俺は見続けたよ。前に本で読んだ内容だったからね。君を目覚めさせたいよ。起きなくちゃ。ベッドから転げ落ちて櫛で髪を整える。階段を降りていつものように紅茶を一杯。ふと時計を見て遅刻だと気づいた。コートを探し出し帽子をつかんで、なんとかバスに乗ることができたよ。そして今度は2階で一服。誰かが話しかけてくる。でも俺は夢の中へ。今日あるニュースが目に留まった。ランカシャーのブラックバーンに4000もの穴が開いていたらしい。その穴は比較的小さかったのに、彼らは全部の穴を数えたんだ。アルバートホールを埋め尽くすのに必要な穴の数まで知ってるんじゃないかな。君を目覚めさせたいよ。ヤックステーションより引用しました。じゃあ聞いてください。 ビートルズ、A Day in the Life。
アロンズイシネマ。
映画に行こうのコーナーです。今日はですよ。8月の下旬、ユーロスペースほか全国順次公開となる大人のためのグリム童話、副題手をなくした少女、これをご紹介したいと思います。 The Girl Without Hands ですね。 Hands、これね、なんて言ったらいいの、アニメーションです。はい、長編アニメーション映画、2016年のフランスで、作られた長編アニメーション映画なんですよ。で、そうね、アニメ映画、いろんなアニメ、日本で発信しているのもたくさんありますけれども、ああ、そうか、フランスのアニメって、そうね、ちょっとこうどういうふうに独自性を出そうとこうしているか、フランス人が探ってるようなまず気がしましたね、このアニメを見て。なんて言ったらいいかな。そうね、私たちが当たり前のように見てる、アニメーションとはまず、のっけからこう違うのでショックだと思います。とても沈黙とか空間を大事にしたアニメなんですよ。まあ、これはもちろんみんな映画館に行って見てもらえばわかると思うんですけれども、そこでまずアニメの世界に、私たち観客は引きずり、その空間みたいなものにボコッと引きずり込まれるような感覚がするんですよ。そこがまずこの映画の特徴だと思いましたね。アニメが平たく進んでいくんじゃなくて、こうゴツゴツとこう立体的に進んでいくっていう気がすごくする、アニメだったということをまずお伝えしたいと思います。この大人のためのグリム童話ね、フランス語も心地いいですよ。すごく。まず最初の、そうね、3分ぐらいは、大したセリフって言っていいのかな、セリフがないんですよ。言葉を喋らないんですよ。風の音だとか、空気、水の流れる音だとか、まあそういうところから、フランス人たちは独自に自分たちのアニメーションの世界観っていうのを作り出そうとしてるんじゃないかなっていうのがすごくわかります。これグリム兄弟によって書かれたドイツの民話集のグリム童話っていうのは、160以上の言語に翻訳されてね、聖書に並ぶって言われるほど世界中で読み継がれてきているらしいですけれども、オリジナル版には多くの残酷な場面や、それとか性的な事項とかがね、含まれており、それなので、大人向けにしても面白いんだということで、この度、アニメーションに、大人のためのグリム童話としてアニメーションになってるんだと思います。この、このね、監督、まあ、フランス人のね、監督、が、この映画を作った経緯というのも全く面白いんですけれども、この監督は、なんだ、奥さんがいるんですけれども、この監督は奥さんと一緒に、奥さんの働く場所で1年間、国費で何か、制作していいよという、保証をもらったんですね。その1年の間に一人で全部アニメを書き溜めてですよ。でそれをコツコツと、アニメーション映画に仕上げたっていうんですから、どんなにこの、アニメってほら1枚ずつ書いて、それをこういうふうに動画になるようにこう、私も詳しいことは全く知らないんですけれども、いろいろな、ね、アニメの制作現場とかのドキュメンタリーとか見るとあるじゃないですか。弟子がたくさんいてね、でそれをこうやって書き溜めて、それでこう多くのスタッフの力で出来上がっていくっていうのをよく見ていたので、この人1年かけて全部自分で手書きで書いたのを、じゃあつなげようって言って編集して、それでこのアニメが出来上がったんだと思うと、また、この映画を見る、感動もひとしおなんですね。でも、まあ、そんなのは、最初先入観なく見たんですけれども、とにかく色とか、あと今まで日本で見たことのないような、 アニメの立体感、とにかくこの立体感のあるアニメっていうのがどんなものかを、一目でもいいから見に映画館に行ってほしいなと思います。これは、いろいろな、あとね、声にもこだわっていて、その主人公、まあ、おとぎ話、まあ、グリム童話ですか、おとぎ話と言われるような主人公、コナヤの娘の、主人公が、お父さんが悪魔と契約して、娘を悪魔に売り渡しちゃうのを自分の力で、いろんなところに旅立っていって、そこから逃れようとするという運命の話なんですけれども、お父さんの声の役者さんとか、あと主人公のね、女性の声の役者さんとか、それから、まあ、漏れなく王子様に出会うんですけれども、この王子様の声の役者さんとか、とても、聞き心地のいいフランス語が次々に出てくるので、これも、いいなと思います。これ、監督セバスチャン・ローデンバックという人ですけれども、とっても、一枚一枚多分丁寧に描いた魂のこもったこのアニメーション映画を、こうやって全世界でやることに、誇りを持っているんじゃないかと思ってます。8月下旬ユーロスペースほか全国順次公開です。大人のためのグリム童話、気になったらぜひ見に行ってみてください。では3曲目、7月は梅雨の沖縄。